んなことないっしょ。
そんなことないっしょ、第645回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、
はい、
どうですか鈴木さん。
どうですか、何がですか。
WBC
WBC ですね。
どうですか。
もう好調で好調で、本当に毎日楽しく
何が好調なの、うん、鈴木さんが好調なの。
僕は好調じゃないですけど、やっぱ日本代表がね、うん、それこそ予選が今やってますけども、うん、一応予選リーグ1位で通過がもう決定しておりまして、うん、なんで準々決勝でもアメリカに行くことができるというのは決まっておりますね。
おお、なんかね、はい、あのね、うん、多分今鈴木さんの話を聞いてると、
うんうん、
ちょっとやっぱりダメ。
何がダメ。あ、そう、なんか分かりやすく説明したようなつもりなんだけど、うん、
あのね、なんかもう当然みんな WBC 見てるのは当然見てるでしょみたいな感じで喋ったでしょ今。
まあまあ割とね、やっぱり国民的スポーツなのでね、やっぱ野球ね、
勝手にそうやって思ってるでしょ。
いやでも天覧試合とかね、うん、ありましたからね、うん、やっぱり全国民が見ててしかるべきかな。
あ、ちょっと認識変えなきゃいけないかもしれないですよ。あのね、 WBC なんて思うわ、見てない人は見てないから一切。
まあ興味ない人はね、
確かに見てない。野球なんか見てない人の方が多いんじゃない。WBC なん今回のやつなんか、
まあ、特にね、今回は地上波でもろくに放送されてないですから、ね、
なんかネットフリックスで今回は WBC 全部基本的には放送してるわけでしょ、
うんうんうん、はい、そうですね、放映権独占みたいな感じにはなってますね、う
ん、なんかネットフリックス WBC をやります、
うんうん
う
ん、
うちで独占でやりますって伸びたのが 4% らしいよ、うん。
まあまあね、既存で入ってた可能性もあるから何とも言えない。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや、何そのちょっと肩を持つの、うん、WBC を肩を持つでしょすごく。
だって僕 4% 側の人間だからさ。
だから少数派なんだよ。
いやだからもう皆さんはだからすでに入ってたんじゃないですか、ネットフリックスなんかさ。
いや僕の周りでネットフリックス入ってまで見てるっていう人は。
うんうん、
まあ、僕が単純に、まあ、周りにそんなに人がいないっていうだけなんだろうけど、うん、今のところ僕調べだと鈴木さんだけだから、うん、まあ 4% だね。
うん、まあ、僕の周りでも僕ぐらいしかいないから、まあ 4% だね。
でさ、あのね、もう分かって、うん、今回の要は、うん、なんとなくさ、勝った負けたぐらいは何か耳に入ってくる、はい、
まあまあニュースとかでもね、やったりしますから ね、
うんうん、だけど、なんか WBC、僕はそもそも野球にそんなに興味がないから、
うんうんうん
ね、でなんとなくなんか、はい、ほらなんかサッカーのワールドカップだとか WBC だみたいな、うんうんうん、ね、野球で言うと WBC みたいな、そういうのはちょっと興味があったのよ、う
んうん、ね、はいはいはい、
要はにわかファンみたいなさ、
うんうん、まあまあ国際大会でそういうの注目できる時期、
ね、今回は WBC は、うんうん、わざわざお金払ってまでっていう、う
ん、あの竹内さんは入ってないの、
入ってない、ネットフリックス
さ
ん、お金払ってまで、ね、いやこれがもしね、うん、あのワンピースの実写版の第二シーズンがもうスタートしてるんだったら入ってたと思うけど、
3月10日ですもんね、うん、
あの野球だけのためには入らなくていいかなみたいなんで、結局見てないわけ、うんうん、一切見てないの、
はいはいはい、うんうん、うん、ね、
見てないで、うん、うわ、野球に興味ないからネットニュースでも流れてこないわけよ、う
ん、ああそうか、今ね、あの自分の興味のあるものしか流れないなってるからね、そう
本当に自分本当に分かりやすいぐらい自分の興味のあるものしか流れてこないでしょ、
うん、
多分もう流れてこないわけよ、
うん、はいはいはい、
これでよく、うん、WBC を僕は避けて避けてだってもう今3試合ぐらいやってるでしょ、もう今もう日本は、
そうですね、3試合終わってですね、はいはいはい、はい、
で勝って勝って勝って
勝って勝って勝って、
もうこれ、ね、これ以上のこれ以上の情報はないから、うん、僕に今
いや中身話し始めるといろいろあるんで、
あの誰どこの、うん、どこの国と戦って勝ったとかも分かってないから僕、うん、なんか3試合やってずっと今のところ勝ってるっていう、
うん あ、そうそうそう、
ま
あ
ね、
うん、なんとなく楽に勝てた試合もあれば、なかなかこう難しかった時にね、試合もあったりとかっていうね、いろいろあったりするんですよ、これがまた、
うん、そうだね、いやもう全然うん、今回何に憧れちゃダメなのかとかも分かってない僕今
まだそこの段階まで行ってないんでです
、まだいいの、
まだ1次ラウンドなんで、
まだ憧れてもいいの、
まだ憧れてもいいというか、まあ、あれはねアメリカ戦って言ったんですけど、まだアメリカとは一切戦ってないので、
うん、じゃあそうそう、じゃあいいんだ、まだまだ憧れてもいい、
この先憧れ、どちらかというと今は憧れられる対象の方が強い、
ああそうなのでそれはでも相手側のチームにも言ってあげないとね、うん、憧れるのやめましょうってそれは自分たちだけでさ、なんか憧れるのやめましょうって言ってるようじゃさ、いやもう相手側にも僕らに憧れないでみたいなことは言っていかないと、
そんなに萎縮してる感じはなかったんだよね、他の
全く WBC の話は分かりません、はい、野球好きの方は申し訳ない、本当に本当に、
はい、
ね、頑張ってもらいたいですね、松井選手には頑張ってもらいたいです、
松井選手 WBC 出たことないから、
出たことないんだ
松井さんが出てる時に WBC なかったんで、
ね、あ、そう。
そうそうそう。
あとなんだろう。
あとなんだろう。
野人。
野人って誰？
野人とかいなかった？なんか言われてたのいなかったっけ？
野人を知らないな、それ。
野人なんだっけ？
野人？
野猿の元ネタの人ってなんだっけ？
野猿の元ネタ？
うん、さ。わからない、わからない人がわからない話をわからない人に振っちゃいました
何にも進んでいかないでも、
ね、全く進んでいきません、
はい
、はい、WBC まあまあまあ日本頑張ってください、
はい、
頑張ってください、
頑張ってください、はい、ということですね、
頑張ってください、はい、誰が出てるか
適当だな、なんか
わかりません、ね、いるんじゃない、田中選手とか鈴木選手とか、いいんじゃない、
鈴木選手はいますよ
ね、はい、ほらいるいる、ほらほら知ってる、
そう鈴木選手で2ホーマーしてますから今、ね、素晴らしいです
ね、素晴らしいですねさあ
適当だ
な、何がよ、何の話よ、難しい、
何の話よ、難しい、振ってきた割には随分適当にあしらうなと思った
とりあえずさ振っとかないと WBC の話しといた方がいいんでしょ今、
まあ、まあまあまあね、やっぱ ね今はね WBC で皆さんね浮かれてますからね、
そう聞いているよ僕はさあ、いうことでですね、
はい、
ちょっと皆さん今これ聞いていただいている皆さんに、まあ、告知と、確認等をしなきゃいけない、
告知と確認、あ、
はいはい、まずですね、まず一つ、うん、1つ、私ども、はい、竹内鈴木は、
はい
はい、そんないプロジェクトというですねグループで、うん、ポッドキャスト配信しております、うんうん、一応私がリーダーでございまして、
はい、
なぜリーダーかと言いますと、
はい、
やり始めたのが僕だからですね別に他のメンバーに尊敬されてるからとか、
いや、そんなことはないです、
なんか一目置かれてるからとかそういうのじゃなくて、単純になんか始めたのが僕だからっていうい
や、ちゃんとリーダーとして先頭に立ってくれてますよ、はい、
ね、いうことで、まあ、で僕ら以外に、
はい、
4人いて、
はい
ね、6人グループで毎週、この番組含めて3番組ポッドキャストを配信してるんですけども、はい、私どもそんないプロジェクトではですね、
はい、
新しいメンバーを募集しております、
はい、
はい、
募集しております、
はい、そんないプロジェクトのホームページ、うん、ね、sonnai.com、
はい、
もしくは、Google かなんかでそんないプロジェクト、うん、なんかがピポーンって言ったよなんかピポーンって言った、
なんかが反応しちゃった、
ね、なんかが反応したね、ね、もしくは、Google 等でですね、そんないプロジェクトで検索してもらいますと、
はい、
ね、そんないはひらがな、ね、プロジェクトカタカナで検索してもらいますと、うん、トップ画面出てきますんでね、ホームページに足運んでいただきまして、はいはい、その中の、うん、まあ、本当に中央あたりにね、新メンバー募集っていうのがありますね、そちらの方から、うん、簡単に応募できますんで、
はい、
ちょっとでも興味のある方がいたら、
はい、
はい、ぜひ、
応募
してみてください、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします、
一緒に僕らと喋りませんか、
う
ん、
そうですね、ワイワイね話した いですよ
ね。でね、
う
ん、でね、あ、はいはい、数ヶ月前に数ヶ月前にお二人から新メンバーの応募があったんです、
うんうん、おはいはいはい、
ね、その方にお返事してるんです、うん、1回ぜひお話しさせてくださいっていう、それ以降返事が返ってきてこないんですだもしかしたら、
はい、
info@sonnai.com っていうメールアドレスで送ってるので、もしかしたら、
うん、
ちょっとこう受け取り側が迷惑だなと思ってる可能性が
最近自動で、ね、振り分けてくれたりし
ちゃ
いますから、ね、
迷惑ホルダーとかに入っちゃってる可能性がありますんで、ちょっと応募した記憶があるよっていうのがある方がいたら、
うんうん
うん、一回、はい、ね、チェックしてみてください、
ね、確認いただいて、
はい、であ来てないなって
うんうん、
思ったら、もし、もう一回応募してみてください。
ちょっとそうですね、なんか数ヶ月経つと ね、その迷惑メール勝手に消えちゃうこともありますから ね、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、いうことでございまして、
はい、
今週もですね、たくさんお便りいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今週お便りをいただきましたリスナーさんのお名前の方を杉さんからご紹介してもらいます。
はい、ご紹介いたします。ワマさん、ソニカルさん、マッタンさん、たまごパンさん、かかりんちょさん、オレンジ妹さん、キャナさん、オレンジさん、以上の皆様からいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
はい、
ということでございまして、
うん、
あのさ、
はい、
何の話かしら、あのさ、
うん、
車運転するじゃん。
はい、運転しますよ、うん、
車運転するじゃん、
う
ん、
はい、
合流とかあるじゃん。
ああ、まあ合流することもまあありますよね、はい、
合流するときってさ、
うん、
まあ、自分が、まあ、本線走ってるとして、
ね、
横から、そう、はいはい、で横から合流してくる車が、
うんうんうん、
入れてあげる入れてあげるタイプ、それとも、うん、どうにかして入れてやらないように前の車と詰めて詰めていくタイプ
まあでも結構時と場合によりますけどね。やっぱ空いてるときはまあこうなんか示し合わしつつ、
うん、
なんか自分が行った方がいいんだったら去って行っちゃうし、
うん、
だ入れずに自分がスーって行って、まあ、後ろに入ってもらってみたいな、うん、でまあ混んでるときはね、それこそ1台ずつとか合流するっていう感じだと思うんで、
うん、
それでやるけど、まあそうね、実際のところ言うとあんまり入れてあげないタイプかな。
入れてあげないタイプなんだ入れてあげないタイプなのか。
うーん、
いや僕は意外とって言ってしまうと何かちょっと良くないな意外とじゃなくて皆さんのお察しの通り、
うん、お察しの通り入れてあげないタイプ、
お察しの通り入れてあげるタイプなんです。比較的ね、比較的入れてあげるタイプなんです。
あ、はいはいはい、
中にはさ、すげえ嫌なやついない？なんかみんなここで合流してるのに、その合流地点を無視して、すげえ、うん、路肩を使って前にうわーって言って、
いるいるいる、
先の方で
そうそうそう
さ、合流しようとするやついるじゃん、うん、あれは絶対入れないのね。
ああ、まあ分かりますよ、その気持ちは
分
かります。
入れないし、自分の前の車がそいつを入れようものなのを、その入れてるやつもろともムカつくタイプなのね。わかる。
まあまあわかりますよ。
だけど、はいはいはい、みんながちゃんと順番ごっこで、
うん、
ね、この合流してるところだとちゃんとまあ入れるみたいな。
うん、あ、そうね。それは僕も1台ずつだったらこう、ね、お互いに1台ずつね。
でさ、それ順番ごっこで1台ずつやってるのにさ、
うん、
2台入れるやついない？
あ、こっちの本線の方でね。
ちょっとさ、2台入れんなよって思う。じゃあ何がいいんだよ、2台入れてもいいよ、別に入れてもいいの、はいはい、違うじゃん、だってさ、その1台入れてあげる、
うん、
で入れてもらえた人はありがとうな気持ちなわけじゃん、
はいはいはい、
ね、うんうん、この今入れてくれた人にありがとうなわけじゃん、
うんうんうん、
ね、でその次の車の人は、合流の車の人は、
うんうん、
僕に本来感謝するべき人なのよ。ね、僕のありがとうなの、これは。
もう、ね、別の後ろの人がありがとうって言ってくれるじゃん。
違うの、ね、本来は僕にありがとうを思う立場の人なの、この人は。
本来はね。
この人は。
手叩いてまでやること。
ね、だけど、その前の、僕の前の人がさ、うん、なんか2回ありがとうを奪ってくのよ。
なんその嫉妬みたいな
わけ。なんか。で、こっちはさ、こっちはさ、うん、その後、じゃあどうするの、つじつま合わせで、入れないっていう。
うん、入れたらいいじゃん。違う、じゃあ、
僕からの後ろの人のこと考えてよ。
あ、そういうこと。
でしょ、僕が続いて、僕が感謝を本来されるべき感謝をこう捨ててまで、ね、あのついつま合わせすることによって後ろとしてはもう苛立ちがなくなるわけよ、ね、
そうね、はいはい、ね、
僕がそこで1台でも入れようものならやっぱりその前の2台がやっぱずっと尾を引くわけじゃない、誰かがこれはついつま合わせなきゃいけないのね。
そんな犠牲になる考えないと思う。
いやいや、もうこれはもう大事なことだから、みんなでちょっと話し合ってこう、これは、ね、だからこれは本来僕がありがとうなわけよ、本当に。じゃあ 僕がありがとう言われなきゃいけないの。
あ、うん、まあそうね、はいはい、
それをなんかさ、前の車奪う、2回ありがとうを奪うやつがいる。
まあまあまあまあ、いいことはしてるから、
すっげえ許せない。
そうか、うん、まあ、僕は逆に相手で手も省けたわって、その立場だった
ら
思うけど
な。いやいや、違う違う、本来だったらありがとう、あ、ありがとう鈴木さんって思われるんだよ。だけどそれを前の車がありがとうを奪う、ありがとう泥棒じゃん。
ありがとう泥棒
だよ、
ありがとう泥棒って。
なんか何カッコつけて2台入れてんだよ。
カッコつけて
る、俺余裕だしみたいな感じの。2台入れる余裕あるしみたいな。違うんだ、はいはい、あなたの余裕が後ろを全部犠牲にしての余裕じゃん。それはね、だから僕は絶対にこれ許せないんだけど、今鈴木さんが消えました。鈴木さんどこ行ったかな。鈴木さんが消えた。いや、オンラインだぞ。ちょっと鈴木さんが全然、僕が怒りすぎちゃったかな、怒りすぎちゃったことによって鈴木さんがちょっと鈴木さんが不安定です。これはどういう状況ですか。僕今これね、最近鈴木さん多いんですよ、あの急に消えるが。でね、今日は長いです、多分ね、あの本人すっげえ焦ってると思う今。あれあれってなってると思う。なんかね、こう鈴木さんのね、家のね、これね、家の回線がなんかね、不思議なんだけど、あのスピードはね、すごい回線スピードが出てるだけど、なんかね、こういう通話を、ネットを使った通話をするときに、あの全然帰ってこない。ちょっと焦ってるんだと思うな、すごく。これはどうしたらいいかな。こんなに長いと間が、あ、今抜けました。今グループから抜け、今入ってきました。
何もかもが困りますね。それが
な、どうしたどうした、今
なんか急に竹内さんの声がパタンと消えて、
うん、あなたが消えたの。 僕が聞いた、僕はずっと喋り続けてるよ、ずっと。
あの僕の中では竹内さんが急に消え
て、違う違う違う、それあのそれよくないよ、自分中心の
いや僕の状況今説明してないけど、別に
自分が消えたという認識は持っててもらわないと。
いや消えたんですけどね、だから多分ネットの回線の都合で、
ネットの回線でしょ、
はい、こう使ってるアプリもなんかエラーを起こし、
なんかさ今週すっごいなんか心配してくれてる人いたよね、お便りでね。
あ、いらっしゃいましたね、はい、ね、
鈴木さんの回線が良くないんじゃないですかって
良くないんじゃないですかと言ってない、
回線をもうどうにかした方がいいんじゃないですかっていうお便りを
そこまでご指摘のお便りはいただいてなかったんですけど、
あ、そうなかったまあもういいですわ、もう話が途中合流の話はいいや、もうう
まく合流はしたんですけどね、ここで
合流、ここが合流できてないんでちゃんと
本来は合流しないからね、
おかしい、ここ、おかしい、おかしい話だよ、
おかしい、
僕の合流を、
うん、
僕の合流をそうやって奪いやがって
奪いやがって、ありがとう、奪ったり合流奪ったり
あ、でね、車の話といえば、
はいはいはいはい、
あの鈴木さん、教習所で、
あ、教習所、
はい、ハンドルを握るのは何時何分で習ってます？
10時10分。
今10時10分じゃないんだって。
あら、そうなんですか、ね、何時何分な
の今ね、今ねハンドル握るの10時10分じゃダメらしいよ、う
ん、10時10分がねいいってなんか聞きますけどね、言いますけどね、
今ね、うん、9時15分なんだって、
うん、ああ、真横ってことですね、9時15分、
うん、そうで、なんでかっていうと、
は
い
は
い
は
いはい、ね、エアバッグがついてるから、
おお、なるほど、はいはい、
エアバッグがついてるからこの10時10分で持つと、この、
うん、
こんなに 手の腕のところがエアバッグを邪魔しちゃう、
うん、ああ、なるほど、はいはいはい、
うんうんうん、からできるだけその外側を持ちましょうっていうか、う
ん、ああそういうことで9時15分
だ、9時15分なんだ、
へ
え、9時15分または9時3分
9時3分9時3分9時3分はどうなんだ
ろう、分かんない、9時3分書いてある、書いてあるよな、
上になっちゃうけど右手が
で、ね、一応9時15分だと操作、うん、車の操作も実はしやすいとかね、
ああ、横だとね、はいはいはいはい、
だから昔はパワステがなかった頃、
うんうん、
ハンドルが重かった頃ね、
はいはいはい、
今軽いでしょ、回すのも軽いけど、
軽いですよ、
昔はそういうパワステっていうのがなかったから、うんうん、もうハンドル切るのにもう大変な苦労
なんかそうだったという話は聞いてますけども、はい、ね、
してた、その頃はだからあの位置じゃないと力が入んなかったんだろうね、うん、
あ、まあ、ガッて、まあ、握れますね、確かに10時10分だとね、うんうんうん、
だけどだ今そう、もう軽く回せるから、
うんうんうんうん、うん、ね、そうね、はいはいはい、
あれなんじゃない、うん、これでいいんじゃない、まあ、横で横でいいんじゃない、
はいはいはい、
であとあのほら何だっけ、うん、ほら海外のさ、
うん、
あのあれあの
あれ
あれ電動のやつ
テスラ
テスラテスラ外、
はいはいはい、
テスラなんかさ、テスラなんかさ、は
い
はい、10時10分にハンドルないじゃん、
ああそうか、ないね、確かに車に
言っちゃ
うね、
上半分ないんだよ、
はいはいはい、ね、そうだね、うんうんうん、
横しかないから、
はいはいはい、はい、そもそもね、
うん、握れない
そんなに10時10分って厳密にやってます、
やってる、僕はちゃんと10時10分に今まであ
、両手でやってます、
そうやってるやってる、
ああそうですか、うん、全然僕片手でやってる
から、あ、まあ、いやだからそういうことだから、あれない合流をさせないんだよ君は
20分とか25分のあたりにこうね、ハンドル、
僕みたいにちゃんと10時10分守ってたら合流もさせるの、ね、でちゃんと後ろのことを考えて、前の人がずるっこしたら、うん、あの後ろの人のことを考えて、僕は辻褄合わせをするのよ、
ちょっと悪いやつになるというか、ね、
そうだ、恨んじゃダメだよ、だって、
うん、
合流側は。
じゃあ前が1台も入れなかったら2台入れてあげるってことですね。
前入れてあげながら、それはいい、後ろに任せる。
それは後ろに任せる
んだ。それはだって、それは違うじゃん。だって、それは前の車が入れてあげないやつだったら、うん、前のやつがチェッって言われるだけだから。
でも2回分もらえますよ、ありがとう。
いや、いらない。だから僕が2回分、いや、ありがとうもらっちゃったら、後ろの人はさ、だって。
でもそこで辻褄合ってますから、後ろで
しょ。違う違う違う、それは前まで見ないから。前まで見ないから僕がずるっこしたと思われちゃうから。
そんなこと言ったって前は見ないんだ。
順番ごっこなのにずるっこしたって思われちゃうから、それは嫌なの、嫌なの、僕は嫌なの。僕は一個ごっこが一個ごっこ順番ごっこのやつをやりたいの。
前の2台入れたの見てないと思うよ、ね、
よくない、よくない、違う違う違う違う、よくない、よくない、そういうのよくない、
そういうのよくない。ちょっと確信ついちゃったかな。
違う違う違う違う違う。いや全然ついてない。何言ってんの。もうおかしいんじゃないの。もう WBC の見過ぎなんじゃないの。もう
関係ないでしょ。
じゃあちょっと一個一個、うん、じゃあ鈴木さんに聞いていい？
ああ、はいはい。
話全然変わるんだけどさ。
はいはいはい。
例えば。
うん。
例えばまあ学生時代。
はい、学生時代、はいはい、
職員室に入るのにノックしなさいなんて言われたでしょ、ちゃんと。
ああ、はいはいはいはい。
ノックはどうしてる？
ノックはどうしてる？
どうノックしてる？
なんか職員室のドアのとこでトントントンって、うん、
トントントン、トントントン世代、
トントントンかな、トント
ントントン世代ですか、合ってますか。
トントントン世代ってなんだ。
いや、予作世代ってことですよ、トントントン世代ってことは。
あんま回数意識したことなんかね、いろいろあるらしいけど、あんま意識したことないから。
だから意識せずにトントントンってことは、トントントン世代なんだよ。
まあトントントン世代なのかな、トントントン世代。まあまあ、うん、3回。
僕はトントン世代なの、う
ん、ああトントン世代ね。
トントン世代。鈴木さんトントントン世代でしょ。
トントントン世代か、うん、
普通に自然にトントントンって言うと思うね。
まあうん、そうね、普通にトントントンって。
あのちっちゃい頃さ、幼稚園とかにさ、うん、遊ばなかった、
うん、遊ばなかった。
なんかあのトントン、うん、何の音、お化けの音、キャーとかやんなかった。
あんま記憶にない、ね、
あ、それがないんだ。それがないからだ。それがないからトントントン世代なんだ。今やらないんだ。僕が子供の頃は
うん、
もうトントン何の音、
うん、
何々の音で、お化けの音っつったらわーって逃げなきゃいけないっていう、
あ、
定番の遊びがあったわけよ。
ああ、なるほどね、はいはいはいはい。
だからもうノックはトントンなの。
はいはいはいはい。
だけど、
ね、うん、
正しくは3回らしいじゃん。
ああ、やっぱ3回が正しいんだ、はいはいはい、
3回が正しいの。
うんうんうんうん。何回だとね、トイレだとかなんとかって言いますもんね。
あのね、で2回トントンは、
うん、
トイレなんだって。
あ、2回がトイレか、はいはいはい。
だから、
うん、
だからあの僕が子供の頃に幼稚園で遊んでた、うん、トントン何の音、お化けの音っていうあれは、あの遊びは、うん、トイレをノックしてたんだよね。うんうん、
だからトイレの花子さんだったことね、おばけがね。
そういうことなのかな。
わかんない。トイレでおばけって言ったら ね、もう花子さんしか出てこないけ
ど。あのね、どうも2階はトイレ。
はいはいはい。
だからあの、だからあれで、ね、例えば、うん、ほら、受験の時に面接があったりすると、
うんうんうん、
ノックして入るっていう練習もさせられたじゃん。
そうですね、はいはい。
あれも2階だったよ。
あ、そうなんだ、
うん、
多分その辺で僕3回を学んだのかな、多分受験とか就活の対策とか。
トントン世代だから。
トントン世代。まあ僕トントントン世代なんで。
トントントン世代でしょ。だからあれは僕、うん、なんかあれ トイレな、トイレで面接受けてたってことになるよね。僕ね、
面接会場トイレと思ってたみたいな感じ
だから、そう学校で教わったん。
あ、まあまあそういうことにはなるな。学校がトイレのノックの仕方を教えてくれたっていう、
ね、これ正しくは、 まあ 2、うん、2回がトイレ、うんうん、で3回トントントンっていうのが一番一般的なんだけど、
うんうん、
これはあの親しい相手の部屋に入るときなんだって。
おお、はいはい、
で、
はい、
最もフォーマルな訪問の時は4回なんだよ、
うんうん、
トントントントンが正解なんだって
。もうそ叩きすぎじゃない。
もうだから
2か3でいいような気がするけど、
本当はそれでいくと、
うんうん、
ね、何かの例えば職員室とか、
はいはいはいはい、
ね、学校の先生は親しい相手じゃないでしょ、う
ん、まあ目上の方とか
ね、ちょっ と,、ね、ちょっとね、
うん、
そういう面接会場
と
か、例えば会社で社長室とか、
うんうんうんうん、
上司の部屋ね、
うん、
入るときなんかは4回、
ああそうなんだ、4回ね、
なんだろうね、おそらくね、
うん、まあ、本来はねそうするべきってことなんでしょう ね, ね、
だもっとだからもっと偉い、例えばさ、
うん、
そうだな、総理大臣の部屋に入るときとかは、
うん、
10回ぐらい叩かなきゃいけないと思う
んだもん。でも それはもうなんか違う、はい、取り立ての人じゃん、もう
違う トントントントント
ントントントントントントントントントントントントントントントントントント
ントントントントント
ント
ントントントントン世代か。
でも2回か3回でいいような気がするんですけどね。いや誰がトイレを決めたのか知らないけどさ、その2回がトイレ、
いやの海外でしょ。
あ、海外の、
海外ではこうですよって、だから海外では常識なんだよね、きっとね。
ああ、
だ日本では、うん、だから2回が普通だったんじゃない、
うん、うんうんうんうん、おそらく、ね、それまではね、うん、はいはいはいはいはい、
だからおそらくだから僕が思うには、うんうん、昔の日本の家屋は、
うん、
あドアもほらあまり立派なドアがないから、ね、うん、あまり叩いたらドアが壊れてしまうから、う
ん、トントントンってバターン、そう
そう、3回なんか耐えられなかったんだと思う昔はね。で2回が限界っていうその計算のもと2回が定められてたんだと思う。
あれでしょ、でバターンって倒れたら全部家もダシャーンって
なるやつだから。
ドリフじゃないんだから、ね、
そう、そういうことだよ多分、ね、
そういうことだよ、違うと思う、ね、そういうことではないと思うけど、ね、
そういうことじゃないの。
あ、そうか、2回ママさんは、まあ、どっちでもいいような気がしちゃうけどね。
なんで違うんだよ、違うんだよ、バカにされるから、ね、今はもう 国際的な社会的なやつだから今ね、国際的な社会的な交流的なやつだから今
敵多すぎてわけわかんないから、ね、
だからもう本当、うん、本当だから4回とか叩いた方がいいよ。
そうね、まあなんかまた ねこう転職活動するときとか4回ねトントントントンって叩いて うるさいって言われて、そう
でもそれで見るだろうねきっとね今ね、
うんうんうんうん、
2回しかおトイレかよって思われるんだよ今多分。
思うのかな、なんか今どうなんでしょうね、昔に比べてその辺厳しくなってるんですかね。
思うと思うよ。というか あんまりトイレでノックしないよね、うん、もう今ね
しないですね、うんうん、
分かるようになってるからね、配信用中かどうかがね、
そうそう、赤くなってるから、うん、ういるんだねで別にわざわざ叩きない、
叩かないですよね。
表示がなければね叩いているのは分かります、ね、
なかった、昔はだから鍵とかなかったとか、もしくは外から見ても分かんない、うん
うん、そういうことだね、だからまあ叩いてっていうことなんでしょうけど ね、うんうん、
さあということでございます。なんか今週喋っときたいことありますか、
うん、今週はですね、
うん、
まあちょっとさっきね車の話も出たんですけど、うん、ちょっとね車のナンバープレートの話をちょっと今週しようかなと思ってまして、
あ、じゃあ発表
発表は別にしない僕のナンバーこれですと発表しないです、
発表しないの、
発表はしない、
発表してからじゃないの、だってそういう話始まるのはまずは
発表はしないです、
発表しないの、じゃあ未発表のままじゃあ話を、
未発表のままいきますけどね、うん、実はね今まあいろいろね車のナンバー今自由に まあ、ちょっとお金払えば自由にね番号選べますよっていう希望番号制度っていうのが始まってますけど、
うん、まあ、始まってるの昔からでしょ。
あ、昔からやってますけど、うん、そういうのはやってますけど、うん、まあ、これでいろいろな人気のねナンバーがあったりとかして、
うん、だいたい777の人っていうのはギャンブル好きなんでしょ。
あ、そうね、ラッキーセブンでね、うん、
ギャンブル好きな人は777、
うん、あとはその車に、ね、数字が入ってたりとかする、それこそ86とかだったら86にしてたりとか、はい、なんかね一桁の1とか、
うん、
あとは8888とかも最近多いですね、末広がり、
ゾロ目パターン、
ね、ゾロ目とか
ゾロ目パターンです。
で最近ですね、うん、急増してるのが、うん、あ、で、あの、その1とか、まあ、1桁の数字だったりとか、人気な数字っていうのは、一応、抽選対象希望番号っていうの
が
指定されていて、うん、一応、毎週月曜日に抽選があるんですけど、うん、それに当選しないと取得ができないという制度になってるんですね。
うん、
で、一応、全国でこの数字って決まってるものと、あとは一部地域で、まあ、追加でこの数字も、みたいなので、まあ、いろいろ決まってはいるんですけど。
オークションにすりゃいいんだよな。
オークションにしたらですね、そこでお金儲けてもしょうがないから。
お金儲けなさい、そういうとこでお金儲けなさいよ。なんかさ、変なさ取り締まりとかしてさ、なんか罰金取るようだったらさ、隠れてさ、警察がさ隠れて、なんかさ、
それで治安を維持してるんだ
なるぐらいなら、いや、だったら立ってなさいよって話よ。見えるところに隠れて、
まあまあね、隠れて、ギロッと見て、あの睨みを聞かしておいてくれればと思いますけど、
ね、でしょ。それはね、良くないと思う。
でね、そんな中でね、最近急増してる番号がありまして、
うん、番号は急増しないでしょ。
まあ、あのつけてるね、希望する人が増えてる、
人気がね、人気がある、
人気が出てるのが、うん、あの番号がありまして、うん、それがね、358っていう3桁の数字なんですね。
お、ああ、うん、あれだ、まあ、分かる分かるよ。
あ、分かりますか、うん、はいはい、
サゴヤーでしょ。サゴヤー今流行ってるからね。サゴヤ
ーミゴヤーとか全然そういうことじゃないですけどね、うん、
サゴヤーじゃないの。
サゴヤーではない。
ミゴパチ
ミゴパチとかじゃないんですけど。
じゃあもう分かりません。もう
で、まあ、どれぐらい人気かって話なんですけど、うん、一応ジャパンモビリティショーっていう、まあ、毎年年に1回やってる、まあ、車の展示会みたいなのがあるんですけど、
うん、
そこで、全国自動車評判協議会っていう、まあ、多分ナンバープレートとかね管理してる組合なんですけど、
うん、
そこが一応その最新の希望番号ランキングを発表したっていうところで、
うん、
一応軽自動車の中で1位、
うん、
で5ナンバー車で4位、
うん、
で3ナンバー車でまあ9位っていう、まあ、割とね上位トップ、どのクラスでもトップ10入り
するぐらい。358だ、
358っていう数字がね、
うんうん、
じゃあこの358何なんですかって話なんですけど、
うん、なんですか。
一つ目がですね、風水による、まあ、運気のいい数の組み合わせらしく
て、ほうほうほうほう、
はい、3っていうのが金運とかを表す、
うん、
で5っていうのが、帝王や財運、
うん、
で8は成功や裁量の、まあ、縁起の良い数字を意味しているので、これが組み合わせて最強の開運ナンバーになるという形で言われていると、
うん、
まあ、なんかこれは分かるんですけど、
うん、
なんかこの後にもいろいろあるんですけど、その後はちょっとよく分かる。
それをつけてる、うん、その番号をつけてる車が全部軽自動車とかだったら、
うん、
なんか説得力に欠けるな。
まあまあ金運とか言ってる割にみたいな、
か もしくはすっごい高級車についてたら、
うん、
お前その番号取る前からもう、 もう十分
十分あるだろうっていう、うん、いや、分かんないです。前の車でねそれつけてて願いかなって、その今度ねいい車になってるかもしれないんでね。
ああ、そう。
で、まあまあ、これはなんとなく、まあまあまあ、そういうね風水的なことだったりとかっていうのは分からなくはないんですけど、うん、まあ後に続く理由がちょっとよく分かんない。
他にも理由がある、
三五八。他にもいろいろ理由があってですね、はい、まずは歴史的な符号ということで、まあ、歴史上に例えてっていうところで、う
ん、あ、358年。
358年、ね、そんな昔の話はしない。
358年、あの有名なね、 あのなんだっけ、なんたかのランってあったもんね。
なんたかの、
なんたかのラン。
当時は弥生時代ぐらいかな、分かんないけど。
ね、違う違う。
そんなことじゃなくて、
何、
徳川将軍家の中で有名なのが、うん、3代家光、5代綱吉、8代む、綱吉。
おお、もう苦しいぞ、なんか言ってることが。言ってることがもう苦しいぞ。
そうそうそうそう。なんでその358でわけわかんねえぞっていう、ね、
後付け、後付けだよそんなの。
それで言うと将軍家で一番有名なのあの初代の家康だしねっていう話はあるんですけど、うんうん、であと次がですね、うん、西遊記のトリオ、
はいはい、
ということで、はい、まあ、三蔵法師のお供である、
うん、
佐護女で三、
じゃじゃじゃじゃ三は三蔵法師でしょまず。
いや一応佐護女で三らしい。
なんで違う違う違う違う、三は三蔵法師です。あれ漢数字の三じゃなかったっけ、三蔵の三って。
うん、そうね、
三だよね。じゃあもう三蔵法師じゃん。じゃあもう四桁にしなさいよ。
三三五八
ね。
で孫悟空で五で猪八戒で八と、の組み合わせ。
八はわかる。
まあ、もう五もなんとなくわかりますけどね。まあ三五条。
三五条。
三五条入ってない。
三五三だ、三三五八にしてください。
三三五八にすべき
だね。だからなんだって話だよね。三遊記だからなんなの？
だからなんなんだっていうね、天竺でも目指したいんですかわかんないですけど。あとは一応仏教の教えというので。まあ、お釈迦様をが悟りを開いたのが35歳と8ヶ月の時だったという説と、まあ、いうようなところ
で、
本当かな、どうですかね。まあ、昔のことなんでね、あんまり確証はないかもしれないですけど。
30、後付けだな。
後付け
だ、最初の理由だけだな、それは。
というので、まあ、結構いろんなことで、まあ、幸運な数字ということで人気を集めていて、一応2025年の5月から抽選対象番号へと、まあ、格上げをされたと、
それあれなんじゃないの、誰かがさ、うん、なんか意図的に操作したんじゃないの。なんか意図的にちょっと対象にしてみようぜ、まあ、あのなんか YouTuber か何かが多分企画でやったの。
だとしたら相当な力ありますよね。
ちょっと人気の番でみんなで、
うん、
このリスナーさんみんなに、
うんうんうん、
みんなでこの番号を取ろうぜ、うん、だからなんか数千以上だって取るのに。
まあまあそんなにね金額高いわけじゃないです
か、ね、2000とか3000とかだよね、はい、あれね、
うんうんうんうん、
でどっか喜んで、
それつけてたらあのファンだよみたいなね。
でもどうもあのそのね、
うんうん、
まあ鈴木さんちなみにその希望番号なの？
希望番号にしてますね、はい、
お金払っているの？
お金プラスで払ってますね。
これはどう、うん、何って言えないと思うけど、
うんうん、
なんか要は、うん、とどういう感じで覚えやすい感じにしたの？それと要は7777とか8888
みたいな、というよりかは普通に合皮、まあ、なん合皮合皮、まあ、記念日的な感じですよね、
記念日
みたいな感じに、はいはいはい、数字にはしてます。
はいはいはい、
うんうん、
なんかさ、
うん、
あ僕ね、
うん、
あの覚えやすいだから7777とか8888とかさ、
うんうん、
なんか覚えやすい数字にする人の、
うん、
なんか意味が分かんないというか、だから僕もねあのお金払って、
うん、
希望番号にしてるんだけど、
うんうん、
僕自身は覚えやすいけど、
うんうん、
周りは覚えにくい番号にしてるのね。だから鈴木さんと同じかパターン。
はいはいはい。うんうんうん、そう。
だそれが正解だと思うの。
まあまあまあそうね。自分には分かるけど。
僕とか家族は分かり、うん、もうすぐ分かる番号。うん
う
ん、
こういう意味だよね。
そう、
うんうん、
意味合いのあるもの。
うんうんうんうん、
だけど周りからしたらただのランダムの数字みたいな。
に見えるっていうね。
そう。うんうんうん、それがいい気がするのね。
まあまあまあそうね。
だってあの。うんうん、だってさ、じゃあ7777にして、うん、してますと、
うんうんうん、
ね、すっげえあのすぐ分かっちゃうじゃん、ああ、あいつの車だとか、
そうね、街中走ってるとね、うん、
ね、
分かる分かる、はいはいはい、
なんか あの車種、
うん、
あの人乗ってたな、
うんうんうん、
で番号ああの人の車だって分かるわけ、いやあのいやそう分かってもらった時の方がいいパターンもあるけど。 あの分からない方がいい時もあるじゃん。
まあまあまあそんなにバレたくはないよ ね、 ね
あんまりね。僕はなんかね、その何、その人気のある番号をわざわざ抽選までして取る人の気持ちが、その人に何のメリットがあるのかなって思っちゃう。
まあ、確かにね、なんかまあそのさっきも言ったように、あの車種の、ね、番号に関連するようなものだったらまあ分かるんですよね、その86で、86とかだったらなんか好きなんだなって分かりますけど、確かにね、その777とかね、
なんかね、
まあまあまあ、わざわざ選んでまでみたいなところはありますよね。
さあ、いうことでございまして、はい、ですね、ちょっとね、話変わりますよ。
はいはいはい、
ちょっとね、
うん、
面白いことをやっておりまして今、
お、はいはいはい、
今 AI、
うん、
AI が、
うん、
すごく発展してるじゃないですか。
まあそうです ね、
はいはいはい、進化がすごいじゃないですか。
うんうんうん、
で、ね、ノートブック LM っていう、ね、サービスが、まあ、Google がやってるサービス、
はいはいはい、ありますね、
うん、で例えば同じ AI でも例えば PDF だったり、うん、テキストのデータだったり、うんうん、まあ、音声データ、うん、会議の音声データとかをその、うん、このアプリわーって入れて、
うんうん、
そうすると自分の中だけの自分だけのデータベースができる、
うんうん、はいはい、
でその中のデータの中で、うん、何か例えばこの資料にこんなこと書いてあったとかっていう、その資料の中だけで完結した答えが返ってくるみたいな、うん、
はいはいはい、
でこれあの外に情報が漏れにくいというのと、
うん、
あとはあの要は、いろんなところの正確かどうかわからないデータまで引っ張ってきて、
うん、
答えを出すんではなく、
うんうん、
自分が与えたこの資料の中でどうですかっていう質問ができるっていうので、
う
ん
う
ん、結構このノートブック LM っていうのがすごくなんか今ちょっと流行ってて、
はいはいはい、そうですね、う
ん、で、まあ、これ当然 PDF とかテキストデータとかも入れられるんですけど、うん、音声データも入れられるんですよ、
うん、おー、はいはいはい、うん、
ちょっと面白いかなと思って、
うん、
あの この番組今今回何回目ですか、
うん、これ何回目ですか。
覚えてない
で、645回ですね。
645回ですよ。
はい、
ね、
はい、
まあ15年間やってますから、
うんうん、うん、
そのうちのですね、
はい、
まあ、とりあえず頭100回分、
あ、頭100回分、うんうん、
100回分、まあ先ほど200回分入れてるんだけど、
はい、うんうん、
200回分このデータベースに入れまして、
お、はいはいはい、
したあのずっと僕がこの15年前から、まあ、100回200回喋った内容を、うん、これ今この AI は読み込んで、
うんうん、
データとして持ってるのね、
はいはいはい、そうね、うんうん、
で、まあ、僕は毎週いろんな話してますよ、うん、
ですね、はい、は
い、いろんな話してますよ、
うんうん、
で、まあ、これ例えばね、まあ、こんな話したのっていつの回だっけとかつっても出てくるわけよ、
あ、うんうん、ね、はいはいはいはい、
例えば、うん、例えばね、うん、一番最初に聞いたのが、
うん、
出演者の、まあ、今これ鈴木さんと喋ってますけど、はいはいはい、もう歴代いろんな人と喋ってるんで、
う
ん、
そうですね、ね、はいはい、
出演者の入れ替わりに関する年表を作りたいですと、
ああ、うんうんうん、
ね、はいはい、いうのを割って入れるとザーッって書いてくれるのね。
ああ、やっぱり読み込んでんだね。うんうんうん
うん。第1回目は誰と喋ってて、
うんうんうん、
2回目になると誰が出てきてみたいな。
はいはい、加わってみたいなね。ね、はいはいはい。
そんなのがわって出てくるのね。
うんうん。
で、便利でしょ、これだけでもね。
まあね、便利だね。うんうん。
で、多分これもう皆さんがちょっと興味あるだろうなっていうので。
うん、
AI が僕の、このポッドキャスト第00回から100回目までを聞いた上で、
は
いはいはい、AI が分析する、うん、竹内はどんな性格ですか、
うん、おー、はいはいはい、
ちょっと興味ない、
うん、あ、ちょっと面白いね、はいはいはい、
ね、
どう判断する、
どんな性格って返ってきたと思う。まずは鈴木さんから聞きたいな、 AI の答えを言う前に。
どうなんだろうな、うん、100回、まあでも100回までのってことですもんね、うんうん、まあ条件、
まあ、初期の頃ですね、うんうん、
初期の頃か、どんな性格、まあでもまあ昔からというか、まあでも物事をこう、まあ、ちょっと斜めから見るというか、異なった視点で見るのが得意な性格ですね、うん、みたいな感じ出すかな、
出すかな言われても
っていう感じかなっていうイメージあります
ね、まあ、多分今リスナーの皆さんもね、まあ、今回たまたま初めて聞いた方はね、
うん、
僕の性格もよくわかんないでしょうけど、
はいはいはい、
まあもう長年聞いてる方はなんとなくそれぞれが感じてるところあるでしょう、
まあ、まあこういう人だなみたいなのね、うん、人となりはね、
ちょっと今ざっくり読みますんでね、うん、AI がどう判断したか、はいはいはい、どう分析したかっていうのをね、読んでいきますね、皆さんの想像、はい、頭の中と、うん、同じかどうかという答え合わせしてみてください。
はいはいはい、
いきます、
はい、
提供されたソースから、ソースから、うん、ソースから、はい、ソースから
そのアクセントはどうでもいいんですけど、
ソースから分かる、
はい、
竹内さんの性格や人物像は主に以下のような特徴があります、
うん、はいはい、はい、
一つ目、いじり好きだが、他人をいじるのは好きだが、
は
い、いじられ弱い
あ、確かに、う
ん、かっこ防御力ゼロって書いてあります。
結構辛辣に書くんですね、 AI さんって、
人をいじるのは大好きですが、逆に自分がいじられたり無茶振りをされることには非常に弱く、攻撃力は高いが防御力はゼロ
、はいはいはい、
いじられてもうまく切り返すことはできず、ただシュンとしてしまう、うん、
結構辛辣に書かれますね、自
分、もうまだまだ続きますよ、
はいはい、
続きまして、
うん、
内弁慶でシャイ
はいはいはい、
自分の番組内では強気でよく喋るものの、うん、他人の場所や、普段と違う雰囲気の場所に行くと急におとなしくなってしまう、うん、究極の内弁慶です。
はいはいはい、はい、あ、よく分析できてるな、うんうんうん、
次、ね、
うん、
寂しがり屋で涙もろい、リスナーからのお便りが来ないと寂しくなってしまったり、
はいはいはい、
ね、旅行も一人で行くより大勢でワイワイ行く方が好きな寂しがり屋な性格です。また、
うん、
娘の保育園に、保育園の行事などで先生の表情を見ただけで涙ぐんでしまうなど、うん、涙もろい涙腺が弱いって書いてある。
ああ、涙腺が弱いね。うんうん。
次、
うん、
短期で人から指図されるのが嫌い。
ああ、まあまあまあ、うん、はいはい、はい、
うん、もう次いきますよ、
はいはい。
平和主義で気が弱い。店員などに不満を持つことはあっても基本的に気が弱いタイプであり、
うん、
自分から喧嘩はできるだけ売らない平和主義者であると自称してます。なんか言ってんだろうね、はいはい、僕はどっかで ね、
きっとね、そうね、自称してますって
、あとね、かっこつけで義理がたいって言われる
はいはいはいはい、なんかかっこつけばんだって話をなんかどっかでしてたような記憶もありますね、
好きな女性の前では、借金をしてでもおごりたいと思う ほどのカッコつけマンです。
うんうんうんうん、
一方で自分は義理がたい性格であり他人に対して借りは作りたくないとも語っている、どっかで語っているらしい。続きまして自分大好き、メンバーの中で一番好きなのは自分であり自分が真ん中にいないといじけてしまう自分好きで少し目立ちたがり屋な一面があると伺えます。
的確だね。
で次最後ですね。
あ、最後最後、はいはい。
頭の回転が早い。
おお、はいはい。
これはね根拠がすごいよ、う
ん、あ根拠、はいはいはい、
頭の回転が早いと思った根拠、
うん、
番組メンバーである、
うん、
かおりさんは第一印象として頭の回転が早いと評価されてますって、うん、だからかおりさんに過去に言われてんだろうねきっとね
あそういうことね、その評価によって
そうそうそうあの番組の内容を見てではなく単純にかおりさんの一言で、うんうん、AI は
この人がこう言ってるからぐらいの感じの
面白いでしょ。
はいはい、面白いね。うんうんうん、ちゃんとでもそのね言ってたことを引っ張ってきてはいるからな、
うん、一応内容をいろいろ見て、
うんうん、はいはいはいはい、
あれしたみたいよ。面白いでしょこれ。だからこれでいろいろいろいろ、だからこれでもうデータベースしとくと、
うんうん、
だ鈴木さんがいつからいつ喋りこの番組に初出演なのかとかね、この鈴木さんは過去にこの番組でリスナーだった頃に何回お便りご紹介されてるかとかね調べられる
わけです。何回なんだろうね、まあまあまあまあまあ
調べられるわけですよ
そうだ ね、まあ、ラジオネームでね探せば出て
くる、
ね、
探せば出てくるわけですよ、
うんうんうん、
面白いでしょ。
面白いね、
うん、面白いでしょ。
確かに15年やってるね、重みがねこうデータベースとして残ってるというね、う
ん
う
ん、僕がほら娘のね今高校1年生ですけど、
うんうんうん、
娘の、うん、あの要は成長記録もこれ15年今高校1年生だからほぼ生まれて半年の頃から、
うん、この
番組始めてるから成長記録ほぼ喋ってるのよ番組でね。でこれ全部入れて、
うん、
行くとうちの娘のエピソードだけ引っ張るなんてこともできるんだよね、
う
ん、
そうですね確かに、うんうんうん、
あの時に、
うん、
こんなことがあってとか、
うんうん、大変でしたねとかね、そんな感じもあったりとか ね、
そういうのができる、
うんうん、
面白いよね、
うんうん、面白いね確かに、ね、
面白いよね、
うん、普通に何喋ったどこのタイミングでこれ喋ったかっていう、ね、
そういうのが分かる。
うん、曖昧なこともねこうちゃんと整列できるようになるしね、うん、へえ面白いねノートブック ADM は ね、
ちょっとね、うんうん、これちょっとやっていきたいんだけど、
はいはいはい、
ちょっとね今ね390回まで入れたら、
うん、
今僕が加入してるプランだとこれ以上入れられないらしいんで
ああやっぱ容そのねあの容量に制限がある
わ、ね、あるみたいなんだよね。
確かポッドキャスト1回がねちょっとデータは重めになっちゃいますからね。
よくわかんないよね、うん、件数で言ってるのかよくわかんないんだけど。
ああそうかそうか、うん、確かにね390件分なで取られてるのか、うん、よく取られてるのか、
ね、それはちょっとねわからないんですよさあいうことでございます。まあちょっとこれまた活用した、はい、例えばさ、
うんうん、
このデータを使ったクイズ作ってってさ、うん、クイズ作ってくれる。
そうだよね、それは面白いなっていう、まあ、ちょっと話を聞きながら思いましたけど ね、うん、
ちょっと一個即興で作ってみる、
うん、あ即興で、はいはいはい、
この時間帯もしかしたら重いからすぐに、
ああそうかそうか、まあ、時間かかるとかもあります
よね。ちょっと作って今作り始めたんで、
はいはいはい、
ちょっと違う話をしながら、
うんうんうんうん、
はい、なんかね、うんね、
はい、
武田鉄矢さんが、
あ、はいはい、
武田鉄矢さんが、ね、うん、朝の情報番組で言ってた話で、
うん、
まあ、日本語って面白いよねっていう話をしててさ、
うん、はいはいはい、ね、
例えば、
うん、
鈴木さん今学生じゃないんですか？
うんうんうんうん、
いやいやいや質問してる、はい、
学生じゃないんですか？学生じゃないですよ、はい、
学生じゃないんですか？
学生じゃないですよ、はい、
これおかしいよねって話。
おー、はいはいはい、はい、
学生じゃないですよ、はいって言ったでしょ。
ああ、うんうん、はいはい、
本当だったら海外で普通に外国の文法で言ったら、
うん
うん、いいえ、うん、学生じゃありませんなんで。
ああ、はいはいはい、うん、うん、まあそうか、うん、
だけど大体一般的にははい、うん、学生じゃありません
ってなるわな、はいはい、うん、はいはい、そうね、回答としては
、はいが否定の言葉の前につくっていうのは日本語だけなんだって、
うんうんうん、あ、まあ確かにね、うんうんうんうん、英語もそうね、 No, I'm not a student みたいな感じだもんね、うん、
だから、はいはいはい、だからあとはあ、そうですねとか、あ、じゃあ、あ、違いますとか、
うんうんうん、
あを頭につけるとか、
つけるつける、
はい、はいはいはい、を頭につけるとかっていうね、
うん、
面白いよねっていう話をしてて、うんうん、武田鉄矢さんが、うん、
はいはいはい、ね、
で、まあ、それを考えるとさ、
うんうん、
ほら日本語のすみませんって言葉もなかなかの、
ああそうね、はいはい、
すみませんって普通だったら謝る、
うん、
謝罪の言葉だったりするわけじゃない、ね、申し訳ございませんって意味じゃん、
うんうんうん、
でもすみませんっていうのは、まあ、謝る時にも使うし、
うん、
お礼を言う時にも使うし、
そうね、あ、すみませんみたいな、ね、
ありがとうございますの意味でも使うし、誰かを呼び止める時も使う、
あ、そうね、エクスキューズミー的な感じのね、う
ん、
は
い、すいませんっつって、
うんうんうん、
だから海外の人から見たら、
うん、
日本人はずっと謝ってるって思うんだって
あ、まあ、すみません自体はね多分謝る、うん、もうフレーズで教えられるから、ね、
そう、なんか日本人ってずっと何されても全部謝ってるな
それが謙虚さみたいな感じになっちゃうかもしれない
あとはほら、ほら、うん、あれもなんだっけ、大丈夫ですもそうじゃん、
あ、そうだね、もうなんか多種多様な使い方するよね、
大丈夫です、大丈夫ですが、
うん、
必要な時にも、
うん、
いらない時にも大丈夫です
よ、うんうん、なんか助けいる大丈夫ですとかね、
うん、どうだろう、そう、ね、だ普通は大丈夫ですっていうのは、
うん、
まあ必要ないっていうのか、いりませんの方があれなのかな、一般的なのかな、
まあそうね、大丈夫自体はそういう意味合いになるのかな、
でも OK な時にも大丈夫ですって使うよねとか、
うんうんうんうんうん、確かにね、そう思うと本当に日本語って難しい言語なんだろうなと思いますよ ね
あとはね、海外の人から見たら、
うん、
主語を言わないのもややこしいんだって、
うんうんうん、そうね、確かにね、うん、英語とかだとね、主語と、ね、述語みたいな感じのね、愛なんたらとかってから始まりますもんね、
だから好きですって言っても、
うん、
あなたが好きなのか私が好きなのか
はいはいはい、何がみたいなね、
誰が好きなのかとか全く分からない、何が好きなのかも分からない、
はいはいはいはいはい、
海外の人はそう見るらしいよ、
まあ、そう、日本人は、ね、その文前後をね読み込んで、ああ自分のことが好きなんだなとかね、これが好きなんだなとかっていう
ね
認識しますけどね、あ、確かにね、
あとはね、あとあれだって、うん、ちょっと、
あ、ちょっとね、はいはいはい、
ちょっと、
はい、うん、
ちょっとは本当のちょっとの意味ではないっていうちょっといいですかは、
うん、
ちょっと本当のちょっといいですかじゃないじゃん、
ああまあまあまあまあ言うて ねそっから時間かかったりするし
ね、なんか1時間2時間の会議に呼ぶときもちょっといいって言うじゃん、
はいはいはいはい、今からちょっといいみたいなね、でも
海外の人からしたら本当に短い時間って思うんだって、
うんうんうんうん、 あ、まあそうだよね、まあ、2,3 分とかで終わらせてくれよってね。
ね。
あ、まあでもちょっとって言われたらちょっとだけだよって言うようにはしてますけどね。
さあ性格悪いから、まあ僕も言うけど。
本当にちょっとだけだよとか言っていいの。
さて問題です。
あ、はい、急に問題に戻ってきた。はい、はい、
これ AI が考えた問題なんでね、はい、
うんうん、
いいですか。
はい、はい、
第100回の放送で、
第100回の放送、はい、
うん、話題になった、まあほら鈴木さんはほらそんなことないでしょ、ヘビーリスナーですから、
まあその頃にはそうです ね、ヘビーリスナーでした ね、はいはい、
第100回の放送で話題になった、
うんうん、
NHK 職員の平均年収、うん、過去当時はいくらと紹介されてましたか、
うん、マニアックすぎないか問題が。
さあ、A 850万円、
はい、
B 1185万円、
はい、
C 1500万円、
はい、
D 500万円。
あ、なんかね、1000万がどうのって言ってた記憶はあるんで B で。
B。
はい。
答えはどう見るか分かりません。
答え教えてでいいんじゃないですか。ダメなんですか。そんなことある、
ね。ちょっと待って。
うん。
ね、
答えはどう見るか分かりません。答えも付随して教えてほしいですよね。
答えは。あ、これだ、クリック、え、何ナンバー、
B
の1185万円、
はいはいはい、
これタップするんだな、正解です。
あ、あの全然そんなことない人に関係がないんですけど、
何がよ、AI がだからね。あ、
はい、
竹内さんが、あ、僕のこと、うん、
ね、ああ、はいはい、
竹内さんが全身の MRI 検査を受けた際、
ああ、はいはい、ね、MRI ね、
保険適用後の支払い額はいくらでしたか、
うん、ちょっともう計算問題
さ、
数字関連多すぎるって
。 A 5000円、はい、B 3万円、はい、C 1200円、はい、D 6700円。
あ、どうだろう、D、
ん、
D の6700円。
お、じゃあいきますよ、
はい、
正解です。すごい、なんか答えもともと知ってるみたい。
あの選択肢の内容が全部あのちょうどいい数字なのに D だけ違う
から、違う、そういうのよくない。あ、これいいんじゃないですか、これはいいと思いますよ、はいはいはい、
うん、
関西の合唱曲、
はいはいはい、
チコタン、はい、覚えてる、うんうん、覚えてる覚えてる、
はい、覚えてますよ、
ね、うんうん、の第5曲目誰やにおいて、
うんうんうんうん、
ね、喋ったよねこれね、
喋ってました、はいはい、はい、ね、うん、
チコタンは最後どのような最後を遂げますか。
うん、はいはいはい、うんうん、
A、
はい、
ダンプカーにはねられて亡くなる、
うんうん、
B 重い病気で亡くなる、
うん、
C、
うん、
魚が嫌いでいなくなってしまう。D、遠くの町へ引っ越してしまう。
はいはいはい、
もうこれはもうあれですよ、この番組聞いていれば、
まあまあまあ、
これ結構、うん、当時は結構
反響は大きかったよ、うん、うんうんうんうんうん、そうね、
うん、
僕もいろいろ検索した記憶があります、うん、はいはいはい、じゃあいいですか正解
は、はい、どうぞ、
正解 A ですね、
A のダンプカーにはねられて亡くなる、はい、そんなわけないじゃん、はい、あのね、あの子供たちが歌う合唱曲で
まあまあまあ ね、まあ、うん、
そんなことはない。だって
まあ、引っ越しちゃったか、うん、
引っ越しちゃったとかなんじゃないの、なんか
魚嫌いでどっか行っちゃったとかね。
マックスは偉人さんに連れられて行っちゃったがマックスだからね。同様なんてものは、
同様なんてもの、
ね、じゃあ A のダンプカーに離れてなくなる、はい、正解です。
はい、ありがとうございます。
すげえな、全問正解だな、
全問正解、あのちょっとあの金額とかの部分はちょっと消せない部分がありますけど、なんか
さあ、次いきますよ、はい、第400、あ、 第147回、
147回、はい、
で語られた郵便局強盗の話題で、うん、職員が投げたカラーボールは最終的にどこに当たりましたか、
うん、あ、なんか聞いたことあるような気がするけど、
ね、覚えてるかな、うん、A 郵便局の入り口の自動ドア、はい、B 犯人が運転する車のナンバープレート、
うん、
C たまたま通りかかったパトカー、
うん、
D 向かいの家の壁
あ、どうだったかな、
覚えてる、めちゃくちゃ覚えてる、
D、
D
向かいの家の壁、
向かいの家の壁、
なんか落とすのが大変だとかね、話をしてたような気
が、正解、正解です
あ、意外と覚えてるもんですね、やっぱね、
つまんねえな
つまんねえなとか言わないでください、
じゃあもう、まあ、15問まであるんだけど、次で最後にする、
あ、15問も作ってくれたんだ、あ、そうなんですね、はい、
いきますよ、第199回で、
はいはい、199回、はいはい、
竹内さんがリスナーからプレゼントされた、
うん、
タイガーの魔法瓶のお気に入りのポイントは何ですか、
ほう、魔法瓶のお気に入りのポイント、
だ、ちょっとはい、じゃあ選択肢なしで、
選択肢なしでいくの
きつね、だってここまでだって4問連続正解だから
ちょっと待って、199回でタイトルだけ見ていいですか、
ダメダメダメダメダメ、そんなカンニングダメ、
まあ、答えはないだろうけど、199回がポッカルとない、もう、お気に入りポイント、
うん、
タイガーの魔法瓶ね、
タイガーの魔法瓶、
タイガーの魔法瓶のお気に入りのポイント、蓋がついてる、
蓋がついている
のでこぼれない、
蓋がついてる、だいたいそうじゃないの、魔法瓶って蓋がついて
る、魔法瓶か、魔法瓶か、魔法瓶、
じゃあもうちょっと行きましょう、はい、選択肢出しますよ、
選択肢ください、はい、
A、
うん、
パッキンが一つだけで洗うのが非常に楽であること、
あ、はあはあはあ、
B、うん、炭酸飲料がそのまま入れられること、
うんうん、はいはいはい、
C、
うん、
キャップが自動で開くシステムであること、
うんうんうん、
D、
うん、
飲み物の温度をスマホで確認できること、あ、これなかなかいい問題じゃない、はいはい、これはだって僕が分かんねえもん
まあまあまあまあせっかくプレゼントされてるのね、うん、あ、じゃあその選択肢だったらこれかなっていうのがあるんで、
はい、
B の炭酸がそのまま入れられる、
お、じゃあいきますよ、
はい、
B の炭酸飲料をそのまま入れられること、
はい、
ブー、不正解です、
あ、
残念でした超残念でした、
超残念はい、
答えは A のパッキンが一つだけで洗うのが非常に楽であることです、う
ん、あ、まあ確かにそれもあるかなと思ったんですけど ね、炭酸飲料よく飲むからね、それが嬉しかったって話してるかなと思ったんですけど、そっちだったか、
とは
全問正解ならずっていう ね、
これ面白いんじゃないな、ポケモン GO の日本配信初日に、はいはいはい、うん、竹内さんの営業者を襲ったトラブルは何でしたか、覚えてる、
初日に起きたトラブル、うん、
バッテリーが上がってしまった、エンジンの故障で、うん、白煙が上がった、タイヤがパンクしたガス欠で動かなくなった、
うん、全然ポケモン GO には関係ないわけね
関係ないね、
なんだろう、
ヒントがあります、
うんうんうん、
ゲームをダウンロードしようとした矢先、
ゲームをダウンロードした矢先ってことはバッテリーが上がった、充電してて
バッテリーが上がった、 A でいいですか、
A にしましょうか、はい、
ヒントにはこの後も続きがあるんですよ、
続きあるのか、
最後まで聞かなくていいですか
じゃあ最後まで聞かせてください、
最後まで、じゃあ最後まで聞きますか、
聞いてちょっとファイナルアンサーしましょう、はい、
ゲームをダウンロードしようとした矢先、
うん、
タイヤにある異物が刺さっているのを見つけました。もうさて何でしょう。
じゃあパンクだよ。
パンクですか、本当ですか。
ファイナルアンサーでも
こんな正解です。面白いなこれ。
ヒントじゃなくて正解だから、それはもう。優しいなノートブック LA 僕は。
ほうほう、あこれ分かんない。第92回で、
はい、
竹内さんが初めてインフルエンザにかかった際
ありましたね、うん、はいはいはい、
どのような形状の薬を処方されましたか。
はいはいはいはい、うんうんうんうん、なんとなく分かるぞ、
うん、
あ普通に選択肢なしで、
選択肢なしで答えるだって分かる分かるっつって、
なんかあれじゃないですか、あの吸うやつ、あのですってやるやつをなんかすごくあの喋ってた記憶があります。
ね、A 非常に大きな粒の錠剤、
うん、
B 目薬のような容器に入った粉を、うん、粉を、
ああそうそうそうそう、あのその B のやつ、
あ B B や B ですね、
はいはい、
正解です。
はい、これはね覚えてますよ。
あこれはマニアックです、うん、だいぶ。
あ、はいはいはい、
僕のことじゃないです。ですね、
お
アメミヤさんのことを言ってます。昔から聞いてる人しか知らない。
超昔の話。
AI がね、はいはい、AI がまたね、アメミヤさんではなく、
うん。
あ、ちょっと待って待って待って。
うん、
アメミヤさんじゃない。
あ、はいはいはい。
元宮さんだ。
ああ元宮さんね、
元宮さんいたね
いたねとか言わない。いらっしゃいましたよ、
はいはい、いや間違ってるのかと思ったら合ってたね。元宮さんが人生で初めてサブウェイを注文した際、うん、どのようにオーダーしましたか。
おうおうおう、覚えてないだその話は。
すべて野菜抜きで頼んだ、店員に、ま、うん、お任せで頼んだ、
うん、
自分で細かくパンの種類やドレッシングを選んだ、
うん、
メニューにある一番高いものを指さした。
あ本宮さんか、 D かな、
D
なんとなく D の指さした、
指さした。ヒントいらないですか。
あヒントあるんですか。
ヒントあります。
ヒントはちょっといただこうかな、ちょっと自信はないんで、
わ、
はい、
からないときは、
うん、
この魔法の言葉を言えば店員さんが全てやってくれます。
あじゃあおすすめだ。
お任せで B のお任せでよろしいですか。
はいお任せのやつ、はい、
正解です。さすがですね。
ヒントが誰でも分かるヒントすぎても。
天才。
なんかこうあよし当てたみたいな、なんか東大王みたいな面白さがないんで。
あこれはこれはほら第100回の不審者情報、はいね、第100回の不審者情報で、はいはいはい、北海道の男が幼稚園児に声をかけた言葉は何でしたか。
なんかでもいろいろ何回かあったんですよね、その不審者情報の回がね、うん、だから、ちょっと選択肢をいただけますか。選択肢
ますか、
はい、
A、
うん、
チャオ、
はいはいはい、
B、おはよう、
うん、
C バイちゃん、
うん、
D お菓子あげるよ。
ああこれ A だな、チャオって
チャオ
言ってた気がする、うん、
ヒントいらないですか。ヒント
ヒントもらっときましょうか。
ヒント、ね、日本国内の挨拶としては少し珍しい、イタリアなどで使われる挨拶です。さあ何でしょう。
じゃあ A じゃないの。イタリアとかじゃなかったっけ。
よろしいですか。A でよろしいですか。
A でよろしいです。
大丈夫ですか。
はい、
本当に大丈夫ですか。
本当に大丈夫。はい
正解です。
はい、ありがとうございます。全然
これ楽しいからやっちゃうな、ずっと。ずっとやっちゃうな。
ずっとやっちゃうね。僕もずっとヘビーに聞いてたね。ね本当にその辺の回なんで、もう。意外と覚えてるもんですね。もう何年も経ちます
けど。あ、これいいんじゃないですか。竹内さんの娘さんの運動会で、はいはい、
うん、
ある男の子が、うん、エビカニックスのダンス中に見せた驚きの行動は何でしたか、
うん、エビカニックスも懐かしいな。はいはいはい、うんうん、
さあヒントなしで、
ヒントなしで
ノーヒント
で、ノーヒントで覚えてないなそれ。驚きの行動、エビカニクスの間で、タコの真似をしたとか。
ない、そんな選択肢はない。じゃあ選択肢欲しいですか。
あ、選択肢欲しいです。いただきましょう。
しょうがないですね。 A、うん、曲の途中で泣きながら逃げ出した。
あ、まあまあ、はいはい。
B、
驚きだな、うん、
直立不動のまま一切動かなかった。おかしいな。見せダンス中に見せた驚きの行動は何でしたか。動かなかった。
まあまあ行動の一部かもしれないけど、まあ、
C、舞台の上で寝てしまった。運動会だって。運動会で舞台はないっちゅ。
確かに。
D、 先生よりも完璧にダンスを踊り切った。さあ実質3択です。
実質3択だよね。あ、どうだったかな。あれ A 何でしたっけ。ごめんなさい。
A が曲の途中で泣きながら逃げ出した。
あ、でもありそうだな、当時だもんね、うん、その何100何回までの間ですもんね、うん、あ、じゃあ A に行きましょう。
A、
はい、
いいですか。ヒントいらないですか。
ヒントあるの。あ、そうか、ヒントがあるのか。
ヒントありますよ。
あ、じゃあヒントもいただきましょうか、はい、
じゃあ今一応今は A の曲の途中で泣きながら逃げ出したを選んで
ます
ね。
まあ幼稚園とかだとよくあるかなっていう話ね。うん、
ヒントですね。
はい、
まるで何かの意見を表明しているかのようにピタッと止まっていました、うん、ヒントですねこれ。ヒント、
じゃあ B だよ。
B でよろしいですか。
じゃあ直立不動だよ。
あ、じゃあ B 正解です。さすがです。
なんかすごい接待されてるみたいなんだけど、このクイズ接待クイズ始まってるの。
全然全然。あ、これ大事です、これ大事ですよ。
あ、はいはい、
第100回で竹内さんが語った大腸の内視鏡検査で、
うん、
当日病院で飲むように言われた液体の量はどれぐらいでしたか。
ああ、はいはいはい、はい、
A500ml、
うん、
B2L、
うん、
C5L、
うん、
D コップ1杯。
これはだから2リットルだから B かな。
B ですか。ヒントいらないです、はい。
あ、これもヒントあるのか。あ、じゃあヒントをいただいておきましょうかね、はい、リスナーさんのためにね。
ペットボトル4本分に相当するかなりの分量です。
はい、ほぼ答えだけど、ね、やっぱ D、 あの B だな。
B でよろしいですか。
2リットルで、はい、
正解です。
はい、
さすがです。ちなみにこの液体の名前、うん、ムーベンですね。
ムーベンなんだ。あ、なんかテレビを見ながらなんか過ごしてたみたいな話もしてたような記憶がありますけどね。
はい、これすごいんじゃない？これ。
うん、
これ、
うん、
あの水産ディズニー好きですから。
おお、ね、はいはいはい。
チャンス問題と言ってもいいんじゃないですかね。そう、竹内さんが、
はい、うん、
ディズニーシーで朝一番にダッシュして。取ったファストパスの、うん、もう今ないけどね、ファストパスない、
ね、ファストパスないですけど ね、 もうね、
当時あったんだね。、ファストパスの指定された利用開始時間は何時でしたか。
ああ、はいはいはい、朝1で行ってね、はい、うんうんうん、
ノーヒントだ
よ。ノーヒント、ファストパスでしょ、
うん、
当時だと4時半とか。
4時半。
はい、
4時半というのはないです。
じゃあ選択肢をくださいよ。
じゃあいきますよ、
はいはい、
A22時、
うん、おお、22時、はい、22時。
B、
うん、
翌日の朝。
、はい、
C、
うん、
10時、
うんうんうんうん、うん、
D 15時、
うん、まあでも一番現実的なところだと D なのかな。
D でいいですか。
D でいきましょう、はい、
D ですか。これあれですよ、
ヒントありますか。
これ、正解すると、
うん、
2段階上がりますけど、どうします。
2段階上がるって何が何が2段階
上がる2段階、2段階上がりますけど
何かが2段階上がる
上がります
でも当時っつってもね、10時までアトラクションやってないもんな。夜10時はやってないもんな。まあ、うん、D でいきます。はい、
D でいいです。
なんか2段階上がんないかもしれないけど、
ヒントを聞いたら、うん、まあ、ヒント聞いて正解したら1段階。
うん、あ、じゃあヒント聞いちゃおうかな、1段階でも上がるなら。
じゃあいきますよ、はい。ヒント。ほとんど閉園時間に近い、うん、夜遅い時間が指定されていました。さ、
じゃあ A だ。
A でいいですか。
じゃあ22時だ。はい。
22時。正解です。すごいですね。
ヒントが接待すぎるんだって。だからさっきからヒントがもう接待なのよ。聞いてなくても分かっちゃう。
あ、これすごいですね。これマニアックな人しか分からない。うん、第108回に登場した。はいはいはい、
うん、
香里さん、
あ、香里さん、はい、
108回に出てるんだね、香里さんね。
その頃には入られたんですか ね、 ね、
香里さんの声、うん、年末以来聞いてないけどね。
理科の時間を聞けばいいんじゃないですか。お茶先生お話できてないですかね。
週一の会議に一切来ないからね、
香里さん。そんなこと言えない。お忙しいかしょうがないじゃないですか、
ね。108回に登場した香里さんが、
うん、
ゴールデンウィークに、
はい、
長野へ一緒に行った相手は誰ですか。
長野へ一緒に行った相手、ほうほう、はいはいはい、
さあ、はい、
一緒に行った相手、
これジャンピングチャンスです。
ジャンピングチャンスって何、はい、一緒に行った相手、大体家族とかじゃないの。
一気に5段階上がります、これ。
一気に5段階も上がるの。いやー、でも選択肢欲しいな、それはな。
選択肢あると2段階になっちゃうけど、いい、
はい、うん、まあまあいいです、2段階でも、はい、はい、何でジャンプするのか分かんないし。
A 愛犬の愛車、
はいはい、はい、
これなんかあれじゃない、ちゃんと愛犬の名前まで言うところ、ちょっと
まあまあそう ね、 ね、
はいはい、AI が考えたとは思えないよね。
うんうんうん、うん、
愛犬の愛車。
はい、
B 番組のリスナー、
うん、うんうんうん、
C大学時代の友人、
うんうんうん
うん、D 竹内さんと本宮さん。
はいはいはい、まあまあまあまあまあまあ、まあ、ね、確かにね、うん、番組出てるみんなでっていう話はあるかもしれない、ね、
これはどうですか。
まあでも無難に考えたら C な気がするけど、
C 大学時代の友人、
大学時代の友人じゃない、
いいですか、これ外したら優勝逃しますけど。
別に誰とも戦ってねえしな。
どうですか。
あー、でもヒントもらっちゃおうかな。
ヒントもらっちゃう。
ヒントもらっちゃおうかな。
あー、ですね、
はい、
ヒント、
あ、ヒントありますか、はい、そうそう、はい、
はい、愛者という名前の人ではない大切な家族です。
じゃあ A だ。
A でよろしいですか。
A でいいです、はい。
ファイナルアンサーでよろしいですか。
ファイナルアンサーでいいです、はい。
正解です。
もう答え言っとるから、ね。
素晴らしい。ほとんど正解してない。
一問以外ははず、あの、
ね、もう素晴らしいですね。じゃあ次、こう今、まああれです、うん、もうラストクイズ。
ラストクイズ、多分リスナーさんも同じぐらい解けると思うんだよな、はい、そういうヒント聞いてるやん。
ラストクイズです。
はいはい、はいはい、
このクイズに正解すると、
うん、
100万点プレゼントです。
100万点、はい、何に使えるポイントなんだか、
はい、いきます。はい、はい、竹内さんがインフルエンザで休んでいる間に、
うん、
Twitter で交流し、はい、後に、うん、番組のゲストに招くことになった YouTuber は誰ですか。
ああ、はいはいはい、うんうんうん、
これノーヒントでいきましょう。
かっちゃんねるのかっちゃんさん、
かっちゃんねるのかっちゃんさんでよろしいですか。
だったと思ったけど、
うん、4択の中には入ってませんがよろしいですか。
入ってないの。え、入って、え、じゃあ、じゃあその4択もらえますわ。 あれ俺の記憶違いか。
僕もなんかよくわかんないんだよ。
はい。
あ、でもこれせ、うん、そうだね、竹内さんがインフルエンザで休んでる間にツイッターで交流し、うん、後に、うん、番組ゲストに招くことになって YouTuber 誰、番組ゲストで出てるんだね、
うん、
この人ね、
この人、この人、あ、その正解の人ね、
うん、A、
はい、
ヒカキンさん、
うんうん、
B、うん、劇団スカッシュの大塚達也さん、
うんうんうんうん、
C、
うん、
はじめ社長さん、
はいはいはい、
D、うん、瀬戸康史さん、
はいはいはい、
これすごいよ、あのヒカキンさん以外一応僕ツイッター相互フォローしてるからね、うん、ってことは A は違うよね。
A は違うね。
3人相互フォローしてるのすごくない、この
まあまあすごいですよ ね、
その
ね、
すごくない、
有名 YouTuber でね、うん、
さあ、
はい、
誰でしょう。
だとはいですね、 B ですね、
B、 B の、はい、誰ですか、カッチャンネルのカッチャンさんですか。
カッチャンネルのカッチャンさんはなんかゲストには出てたけど、うん、違う絡みだったね多分ね、うん、じゃあね。
じゃあ誰ですか。
劇団スカッシュの大塚達也さん。
達也さんの方でいいですか。ゆうやさんじゃなくていいですか。
あれ選択肢達也さんだったよね。
弟のゆうやさんの方じゃなくていいですか。
あれ選択肢どっちだったっけ。
さあ、
とりあえず B です、はい、
B だな、雑だな、雑だな。
何にしても B です。
違う、ちゃんと言って、ちゃんと劇団スカッシュの
大塚達也さん、
達也さんでいいですか。ゆうやさんの方じゃなくていいですか。
いい大丈夫です、
大丈夫ですか、はい、ヒントは、
はい、
いらないですか。
ヒントじゃあ一旦もらっときますか。
これ優勝できるかどうかかかってますから。ヒント、
あ、じゃあヒントもらいましょう、はい、
ヒントですね、 YouTube で本格的なドラマ作品を配信している劇団のリーダーです、うん、さあ誰でしょう。いや、わかんないですよ、だってほら瀬戸康史さんもだって劇団
入ってますから、まあ、劇団はね入ってますけどね、うん、B ですね、やっぱね。
よろしいですか。
よろしいですよ、はい、
大塚何さんですか。
そうなんです、あそこご兄弟なんですよね。
そう、どっちですか。
でもリーダーってリーダーはゆうやさんか。
ゆうやさんでいいですか。
B の選択肢がどっちだったかもう覚えてないのよ。ゆうやさんの方で、はい、
ゆうやさんでよろしいですか。
あれでもさっき達也さんって言ってたよな。もうなんか分かんなくなってきて。とりあえず B です。
雑だな。正解です。
はい、はい、
これあれなんですよ、うん、当時前僕 YouTube やってた時期で、
はいはいはい、
インフルエンザで、
うん、
インフルエンザかかって大変なんですっていう動画を YouTube で僕アップしたんですよ。
そうでしたね、はいはい、
ほぼ同時期に、うん、達也さんが
うん、
俺 YouTube でインフルエンザかかって大変なんですっていう動画上げてて、ツイッターで仲良くなった、
うんうん、あ、それでね、仲良くなってね、はいはいはい、そうか、
そう、以上ですね、ちょっと、はい、はい、出ました、
出ました、は
い、正解率が出ました、
はい、
87% です。
あ、結構高くね、うん、ヒントがだから
なんか、なんすごい、さすが、さすがですね。さすが、この番組をずっとこよなく愛した、
うん、なんかすごい接待なんだよな、全部
だけのことはあります。
ヒントが大体接待だったからな。
さあ、皆さんね、気になった方は第何回でとかっていうのも今結構出てましたから、
うん、ああ、そうですね、はいはいはい、ね、
皆さんよかったら聞いていただいて、過去回が、はい、うん、そんないプロジェクトのホームページから全話無料で聞けますんでね、うん
うんうん、
はい、聞いてください。
はい、
よろしくお願いいたします。ということで、はい、エンディングいきます。
はい、
告知です。
はい、この番組そんなことなしでは皆様からご意見ご感想のメールをお待ちしております。メールアドレスはそんないアットマーク 0438.jp sonnai アットマーク数字で 0438.jp です。そんないと名付く番組は他にもそんない時間の時間 B、 そんない雑貨店と2番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、そちらでは今配信している番組に加え過去に配信した番組もお聞きいただけます。ホームページの URL はそんない .com sonnai.com です。またそんなことなしではラジオトークとアプリでも配信を行っております。ラジオトークをインストールしていただいて、そんなことないっしょ、もしくはそんない竹内で検索をしてフォローお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございます。
はい、
さて、
はい、
お便りを、
はいはいはい、
ご紹介したいと思います。では鈴木さんの方から、
はい、
ご紹介してください。
はい、じゃあ係長さんからいただいたお便りをご紹介いたします。竹内さん、鈴木さん、こんにちは。係長です。今更ですがずっと気になっていたことを教えてください。イカオヤジについてです。この番組を初めて聞いた時からずっと気になっていたのですが、番組の中であまり触れられることもないので質問していいものか迷っていました。イカオヤジは誰がどういう経緯で作った曲で、誰が歌っているのでしょうか。また番組のエンディングで使われるようになったきっかけと、ポッドキャスト番組で流せる理由、過去、権利等のことをなど聞いてみたいです。よろしければぜひ教えていただけませんか、といただきました。
いい質問。
はい、いい質問。ありがとうございます。
いい質問ですね。
いいの、池上さんみたいな。
いい質問ですね。
はいはい、
はい、
そうですね、うんうん、
ずぜんイカオヤジ、じゃあ鈴木さんから、
はい、
説明してもらいたいと思います。いや、俺だって15問中13問答えちゃった。正解出しちゃったから。
正解出しちゃった
から、ね、当然知ってると思います。
はい、まあまあ、イカオヤジ自体は、歌ってるのは奥様レコードという、方が歌ってらっしゃって、もともと竹内さんのお知り合いの方ですね。で、で誰がどういった、まあ、その奥様レコードの方のさんがまあ作られてっていうところで、エンディングで使われるようになったきっかけは、確か竹内さんがなんかその音源をどっかからなんか CD かなんか、
あ、僕が説明します。
うん、そうね。それが一番早い。
僕が、うん、20代前半の頃に、
はい、
パソコン専門店で働いてた時に、当時大学生だった、アルバイトの男の子がいまして、その人がなんでアルバイトしてたかっていうと、なんかパソコンでいろいろ曲を作って、バンドとかもやってたのかな、曲を作って、はいはい、それをなんか CD に焼きたい、まあ、当時はまだ CD レコーダーがすごい10万円ぐらいする時代だったん で、
はいはいはい、
でそのためのアルバイトで、
うんうんうん、
でやつで、うん、ある時竹内さん MD1 枚持ってますって言われて、
うんうんうん、
1枚 MD 買ってだよ、
その人が
渡したわけです、その大学生に渡した。
はいはいはい、
で数日後に、
うん、
あの MD を渡されて、
うん、
MD って今分かんないのかな、 MD って、
まあ、ミニディスクね、
はいはい、CD のちっちゃいやつね。
正方形のね。
でそれ渡されて、その中に、はいはい、まあ、曲がいっぱい入ってた、
うんうんうん、
ちょっとアルバムっぽくなって、
はいはいはい、
でまあまあ当時ちょっと面白いなと思いながら聴いてて、
うん
うんうん、で、それが、もうそのことも忘れて、うんうん、MD もしまい込んで、
うんうん、
でその後僕はポッドキャストをやり始めると、
うんうんうん、
でポッドキャストをやり始めて、で、うん、したらそのポッドキャストをやり始めた後に MD が出てくるんだよね、僕ね、
うんうんうん、
掃除してて、
はいはい、
でこれ懐かしいな、どうにかして聞きたいなと思って、
うんうん、
で当時はもう MD とかなかったから、僕家には MD とか一切なかったから、
まあまあそうね、はいはいはい、
で唯一持つはうちの親戚の、うん、姪が 持ってて、うんうんうん、ちょっと貸してっつって、
はい、
プレイヤー借りて、
うんうん、
で、再生してそれを全部パソコンに取り込んでパソコンで聴けるようにして、
うんうんうんうん、
で、でもこれ流したいな、まあ、いろんな曲がある中で、
う
ん、
はいはい、
まあ、イカオヤジっていうのが一番短くていい感じだったんで、これちょっと流したね。でも本人とも連絡取れないしな、
うんうんうん、
っていうので、
うん、
で思い切って、
うん、
思い切って、まあこれはもう大丈夫だろうと、うんうん、本人の許可取ってないけど、うんうん、ポッドキャストで流して大丈夫だろうと、
はいはいはい、
絶対ジャスラックに登録してないし、
うんうん
うんうん、本人さえ OK 出してくれれば OK なやつだから、で、もういいやーっつって流しちゃって、実はこの曲を作った人探してるんだよね、許可取りたいんだよねっていう話をポッドキャストにしたのね、
はいはいはい、
したらその翌週かな、
うん、
リスナーさんから、
うん、
その当時大学生だった子が、まあ、成長して、うん、自分でホームページ立ち上げてそこにいろいろ自分の楽曲アップしてるサイトを見つけてきてくれて、このサイトじゃないですかつって、
うんうんうんうん、
でそれでそこにメールアドレスとかもあったんで、それで連絡がやっと取れて、
はいはいはいはい、
で正式に OK もらって、
うんうん、
今に至るです。
はいはいはいあ、ちょっと長いできた
でこれがこのイカオエ、まあ、これ以外にもいろいろあるのよ、
はい、うんうんうん、ね、そうですね、はい、ね、
で僕好きなのはこのイカオヤジというのと、
はい、
あと石センターっていうのがあるんですけど、
うんうんうん、そうね、はいはい、
これ好きです
結構で癖になる曲というかね
あとは僕好きなのはトラベルインザカントリーが好きです
あ、僕も結構その曲は好きです、はい、
ということで僕はだからこのイカオヤジを、
うん、
あのいつか地上波のラジオで流したい。
おー、いいですね、はいはいはい、ね、
これ有名ですね、
流れるの聞いてみたいですね、
ね、うん、地上波のラジオで、
うん、
許可取りをほら一人許可取れば OK だから、
あ、そうだね、
そう全部ね、作詞作曲、はい、歌唱まで全部一人だから、
うんうんうんうん、
ね、ということで、まあ、いつか夢を叶えたいと思います、はい、お送りいたしましたな、はい、竹内と
鈴木でした、
ありがとうございました。